連載桜色の合戦図菊池武満の軌跡3。子孫七代に至るまで菊池に弓引くべからず。金永親王1348年、昭平三年、菊池一族の第15代当主となった武満は後醍醐天皇の皇子である清政将軍金永親王を菊池に迎えました。7歳で奈良の吉野を出発し、19歳の時に菊池入りした金永親王の使命は、味方をした武士たちの領地を約束することで九州の南朝勢をまとめるというものでした。その金永親王を菊池に迎えたことで、菊池一族そして九州南朝勢の中での武満の立場は揺るぎないものになりました。戦の手腕に加え政治的な才能もあったことは武満の大きな強みと言えるでしょう。九州の南朝勢を納得させる大義名分を欲していた武満と、九州での武力による強力な後ろ盾が必要だった金永親王、両者の利害は完全に一致し、目的を果たすため互いになくてはならない存在となりました。三つどもえの争い。この頃北朝勢の中では異変が起きていました。中央における足利尊氏と弟の忠義の対立に引きずられる形で、九州の北朝勢も2つの勢力に分裂していたのです。尊氏派の九州短大一色憲氏と、忠義派の足利忠冬小児頼久、これに金永親王武満の南朝勢が加わって、九州も3つの勢力が争い合う状況になりました。南朝勢にとって大変幸運なことに、この時期の争いは北朝勢同士での戦いが中心でした。互いを攻撃するために南朝勢と同盟関係を結ぶということもしばしば三つどもえの争いが起こっていました。ハリスリバルの戦い。1353年昭平8年、筑前の小浦城で忠義派の小児頼久が尊氏派の一色憲氏の勢力に取り囲まれる事態となりました。頼久は当時同盟関係にあった武満に救援を依頼、筑後に布陣していた武満は直ちに一族の軍勢を率いて一色軍を撃破、頼久を救いました。この恩を受けて頼久は今より後子孫七代に至るまで決して菊池に弓を引くことはしませんと神に誓った結伴状を武満に捧げました。この結伴状が後に大きな役割を果たすことになるのです。絵画連作幻の都城下町菊池絵文橋本伊蔵第一章武満公の築いた絢爛たる都その3、菊池本城主閣。ここは菊池本城のうち現菊池神社がある主閣です。天守閣というのは戦国末期の信長時代以降のものであり、菊池本城に天守閣があったことはありません。この時代はせいぜい区画ごとに分断できるような工夫程度の素朴な山城だったことでしょう。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 Wi-Fi 一番館、ギャラリー切り絵展、中山博史とそのグループ、切り絵の白黒の作品とカラー作品を約40点展示します。新人2人の作品も展示しますので、ぜひご覧ください。期間6月11日火曜から7月7日日曜。企画展示室、菊池市の巨木展、菊池の歴史を見続けた巨樹が生きている。菊池市には驚くほどの巨木が数多く存在します。期間7月28日日曜まで。料金大人200円、小中学生100円。写真や絵画などを展示しませんか？ Wi-Fi 一番館ではギャラリーに作品を出展する人を募集しています。詳しくは Wi-Fi 一番館までお尋ねください。 開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先、ワイフ一番館、電話 24-6630。 菊池観光交流館、写真や絵画などを展示しませんか？菊池観光交流館では展示コーナーに作品を出展する人を募集しています。詳しくは菊池観光協会までお尋ねください。イベントやバーベキューもできる大屋根広場、菊池市ふるさと創生市民広場内の大屋根広場ではイベントやバーベキューを行うことができます。ぜひ活用してください。使用する際は事前に予約が必要です。開館時間午前9時から午後6時、休館日なし、点検などで臨時的に休館する場合あり。問い合わせ先、菊池観光協会、電話 25-0513。